舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。文化振興課より藤本智恵さん、長峰睦美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人にテーマを2つ持ってきていただいてるんですけれども、まずは舞鶴市文化親善大使というのがこの度新しく設置になったそうなんですが、こちら詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、舞鶴市ではすべての市民が文化を楽しみ創造できる町、町を誇りに思い愛着が感じられる文化都市を目指す文化の町づくりを推進しています。この度さらなる文化の発展と創造を育み都市としてのブランド力アップにつなげることを目指し、舞鶴市文化親善大使を設置することとなりました。
はい、
でその今月4月18日に田中綾子さんに舞鶴市文化親善大使を移植することになりました。
はい、ということで初めてですねこの文化親善大使という役職といいますか、
はい、そうです ね
この度このね文化の街づくりを推進しているということで、街を誇りに思い愛着が感じられる文化都市舞鶴をよりね目指すためにこういった文化親善大使が新たに設置になったということなんですが、その田中綾子さんが今回選ばれたということでどういった方なんでしょうか。
はい、田中綾子さんは、この舞鶴市出身で現在はウィーンにお住まいの方です。
はい、
世界的に活躍されているソプラノ歌手で、大変活躍されている方です。
はい、ソプラノ歌手の田中綾子さんということでね、あのラジオをお聞きの皆さんの中でも知ってるという方いらっしゃるかなと思います。実はこの田中綾子さんがこの舞鶴出身ということなんですね。
はい、
はい、10代からその類まれなコロラトゥーラの才能を注目され、ウィーンにおいて本格的に声楽を学び、そして22歳でベルンの州立歌劇場においてフィガロの結婚でソリストデビューを飾られたということで、この劇場では日本人初かつ最年少でのデビューで大きな話題を集めた方ということなんですよね。
そんな大活躍されている方なんですけれども、18歳まではこの舞鶴市にお住まいで西舞鶴高校を卒業されている方です。
はい、もしかしたら同じ学校に通ってたでという方も、
そうですね、同級生の方もあの、私の友達にもいるんですけれども、
いらっしゃるんですか。
いや、意外に身近なところにつながりがあって、うん、驚きです。
めちゃめちゃ別品さんですよね、田中綾子さん、ね、
とても綺麗な方で、もう舞台にとても映えてですね、うん、でもそんなに背は高くはないんですけれども、うん、すごいボリュームといいますか、そのよく通る響く綺麗な声をされている方なんです。
広報舞鶴の1月号でも表紙を飾っていらっしゃったので、あの記憶に新しい方も多いんじゃないかなと思うんですけど、あの田中綾子さんがね、YouTube だったと思うんですけど発声練習を配信されてて、私それねラジオの前ね実践してるんですよ。
あ、そうなんですか。その発声練習を
そうなんです。無声でできる、あの声を出さずにいつでもどこでもできる発声方法で、5秒かけて息を吸って5秒息を止めて、でまた5秒かけて息を吐くって言ってたんです。
わかりやすいですね、
うん、でそれをね真似してるんです。私も別に歌うわけじゃないね、YouTube もされているのでよかったらチェックしていただきたいなというふうに思いますし、これ私の宣伝になっちゃうんですけど、田中綾子さんが出演されている舞鶴の PR 動画があるんですけど、はい、それ私ナレーションを担当させていただいたんです。
知っております。
嘘
拝見いたしました。
ありがとうございます。
すぐに分かりました。
商工会議所青年部さんの40周年記念で作られた動画なんですけれども、田中綾子さんがいろいろとこうふるさとを巡って、思い出話とかもね、なさってたんですけど、その中ですごく印象に残ってるエピソードがあって、登山がね昔よくしてたんですって、立部山によく登ってたっていう話をされてて、
はいはい、
なんかあんまり失礼ですけど、そういう やんちゃというかスポーティーな印象がなかったので、
うん、そうですね、
なんかとっても意外だったんですけれども、うん、そういうやっぱこの歌を歌うっていうのはね、うん、喉だけじゃなくて、やっぱこう腹から声出すわけですから、全身使うわけですよね、うん、表現としてね。なので登山をするとその全身を使うので、とってもその歌にもつながってるんですって。
へー、そうなんです
ね。へーと思って、
ね、すごくお綺麗、本当にもう美人っていう言葉が
ぴったり
の人で、
本当に綺麗。
なんかそういうなんかこうね、アクティブっていうようなイメージではないけど、なんか
私日焼けしたくないわみたいな感じかなと思ったんですけど、
うん、そうなん
です
ね、
結構活発な子供時代を過ごされてたそうで、
すごいな。こんな方が、まあ、今回その、舞鶴市の、まあ、文化親善大使として、お待ちのためにね、こう頑張ってくれるっていう、
はい、
もうなんてこんなに嬉しいことがあったものだろうかと思ってるわけでございます。私も
本当ですね、はいはい、本当に光栄なことです。で、この度この文化親善式の移植式が執り行われるということなんですね、はい、それではここで1曲、田中綾子さんの歌声をお聞きいただきまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページより、インターネットサイマルラジオにて、パソコンやスマートフォンで全国全世界からお聞きいただくことができます。さて本日は文化振興課より藤本智恵さん、長峰睦美さんにお越しいただいておりまして、先ほどはね、田中綾子さんが舞鶴市文化親善大使に就任しますというお話をお伺いしたんですが、ね、長峰さんのお話にもあった通り、こうしてね、この舞鶴をもっと文化都市にしていきたい、そんな思いがありましたけれども、じゃあ我々一般市民も参加できるようなこの文化の、舞鶴支店というものがね、また毎年恒例のものがありますけれども、今年度も開催になるということで、ご紹介お願いできますか。
はい、赤レンガ公募美術展舞鶴支店2021の開催を予定しております。美術展自体は6月なんですけれども、現在その美術展に出品する作品を募集中です。部門は洋画、日本画、書、写真、工芸美術の部門で募集しております。
はい、
この美術展は、事前に出品申し込み書をご提出いただく必要がございまして、その申し込み書を事務局の舞鶴市文化振興課の方まで郵送いただきたいと思います。そこで、事前に申し込みいただいた作品の中から審査をいたしまして、入選された作品を、6月12日から20日舞鶴赤レンガパークで、美術展を開きますので、そちらで展示させていただく予定です。あと出品申し込みの事前申し込みなんですけれども、はい、5月14日金曜日まで当日消印有効で受付しておりますので、ぜひ皆さんご応募ください。
はい、ありがとうございます。ということで、現在赤レンガ公募美術展舞鶴支店2021の出展作品を募集中ということなんですね。もうすでに何点か集まったりしてるんですか。
はい、応募のハガキをたくさんすでにいただいております。
はい、5月14日まで受け付けているということなんですが、内容は洋画、日本画、書、写真、工芸美術の5部門ということですね。
はい、
これ大きさとかもなんかあるんですか、決まりとか。
はい、各部門で企画等がございますので、施設などに備え付けております作品募集要項の方をご覧いただきたいと思います。その募集要項は、市役所、西支所、傘分室、各公民館、総合文化会館、赤レンガパーク、東図書館、西図書館、西駅交流センターなどに置いております。 またそちらに取りに来ていただけない方にはご連絡いただけましたら郵送で募集要項をお送りさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。
はい、募集要項ね、今のところに備え付けてあるということなんですが、ホームページとかでもご覧いただけるんでしょうかね。
はい、舞鶴市ホームページの方ではその美術展についてのご案内は載せてるんですけれども、募集要項についております出品申し込み書ですとか、預かり証や審査結果の通知書などちょっとはがきの分厚いものになりますので、実際印刷された募集要項の方を入手してそちらをご使用いただきたいと思います。
はい、ということで応募はオンラインではなくって、この出品申し込み書に必要事項をご記入いただきまして、事務局まで郵送またはご持参で受け付けているということなんですね。
はい、
はい、今ねこの5部門ありましたけれども、私この工芸美術ってどういう感じなのかなって思ったんですけど。
工芸美術ですね。工芸美術も広いんですよ、これ工芸美術って。実は私芸大出身でして。
あら、
そうなんですよ。
あら、まあ、
そうなんですよ、初耳でしょう。私芸大出身でして、全然芸術関係ない文化財保存修復学をしてたんですけれども、私が言うのもなんですけど、工芸美術っていうのは、まあ、彫刻であったりとか、うん、あとは木工作品なんかも工芸美術に含まれますし、広くこう立体的なもの、要するに平面的な日本画とか洋画とか書とか写真ではなくて、立体的な造形美術のことを、工芸美術と言ったりします。なので、彫刻、広く彫刻が、分かりやすいんですけれども、もちろん仏像を彫られる方、
あ、なるほど
そういう方がいらっしゃれば、ぜひご出品いただいて、ただ審査がありますので、審査が通りましたら、めでたくこの神戸美術展に展示がされますので、ぜひぜひ、どしどしご応募いただければいいなと思います。先ほどの文化、振興というか、町全体のこう文化の向上につながっていくようなものの一つですのでね、ぜひぜひご参加いただいて、みんなで盛り上げていきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。芸大ご出身ということで急にスイッチが入った感じがします。長峰さんもこういう彫刻とかはしたことあるんですか？
ないですもう全く、もう芸術の芸の字もないです。僕絵を描かしたら多分犬なのか猫なのか牛なのか分からんような犬を描きますからね。僕はそういう見るのが専門、見て公表するのが専門だと思ってます。はい、
はい、なのでね、いろんな特技をお持ちの方いらっしゃるかと思います。洋画、日本画、書、写真、工芸美術で、こういったものを、1部門につき1点までご応募いただけるということなので、じゃ最大1人5点応募できるということなんですね。
あ、そうですね、うん、はい、ぜひ応募していただいて、
はい、ただし審査料が必要になりますのでね、1点1500円、舞鶴市外にお住まいの方は2000円、22歳以下の方は無料となっております。はい、事前のお申し込みが必要となっておりますので、はい、先ほど藤本さんからもご案内ありましたけれども、この出品申し込み書が、各、公民館ですとか赤レンガパークですとかそういったところに備え付けてあるということですので、はい、そちらにご記入いただきましてご応募いただきたいと思います。そしたらこれもし分かんないことあったら文化振興課さんに聞いたらいいですか？
はい、
はいはい、じゃあお問い合わせお願いします。あ、
はい、赤レンガ公募美術展事務局ということで舞鶴市文化振興課までお電話ください。電話番号は 0773-66-1019 です。
はい、ありがとうございます。でもしかしたらこの、ね、コロナの情勢によっては延期とかになっちゃうかもしれないですかね。
そうですね、行ってやはりコロナの状況を見ながらということになりますので、その辺、ご了承の上、お申し込みいただければいいなと思います。
はい、今のところ6月12日土曜日から赤レンガパークで開催予定となっております。舞鶴支店2021のご案内をいただきましたということで、盛りだくさんでお届けしてまいりましたけれども、本日は文化振興課より藤本智萌さん、そして長峰睦美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。